13、新庁舎整備に関するシンポジウム、つながる建築、古墳と町の未来。9月7日土曜に、羽曳野市立生活文化情報センター、リック羽曳野にて開催しました。現庁舎、本館は震度6強の地震に対して、倒壊または崩壊する危険性が高いと診断されているほか、建築から50年が経過し、建物の内外装や設備等の老朽化が進んでいます。様々な課題を抜本的に解決するため、市では令和6年3月に、羽曳野市本庁舎建て替え整備基本計画を策定し、建て替えによる新庁舎整備を行うこととしました。今回のシンポジウムでは、市内外からご来場いただいた400名近い参加者の皆様に、事業の概要についてご説明するとともに、新庁舎の基本設計を担当する隈研吾建築都市設計事務所より、建築家の隈研吾氏にご登壇いただき、基本設計の中間報告、講演、市長との対談などを行いました。本庁舎建て替え整備の概要説明。令和4年度から開始した本事業について、改めて事業全体の概要説明を行いました。現庁舎の課題、新庁舎整備の基本方針、施設計画や全体スケジュールについてご説明しました。基調講演、隈研吾氏より基本設計の中間報告と世界遺産に隣接する敷地で設計することに関する思いなどについて講演いただきました。隈氏は今回、羽曳野市に興味を持ったきっかけとして、古墳が多くある町で、市役所も古墳のすぐ隣にあることを知り、世界遺産のすぐ隣で市役所が建てられることはそうそうないと考えたから、とし、大阪市内から20分でアクセスできる距離にもかかわらず、世界遺産や歴史文化、緑がある環境は大変魅力がある、と語られました。また、新庁舎の設計については、回遊性のある市役所を大きなテーマとして挙げられ、グリーンストリートと名付けられた歩道の緑が庁舎、さらに屋上に向かってつながっていくという構成や、内部についても今までのお堅いイメージの市役所ではなく、くつろげる雰囲気の空間にしていきたいと、イメージパースを用いてご説明いただきました。新庁舎の大きな特徴でもある屋上、古墳の丘テラスについては、テラスの緑と古墳がつながるイメージでデザインされているといい、シンポジウムのために制作された模型も用いてご紹介いただきました。その後、今まで隈氏が手掛けられた多くのプロジェクトについて、設計におけるコンセプトや、今回の羽曳野市新庁舎の設計にも活かされているアイデアも含めて講演いただき、参加された方々は興味深く聞き入っておられました。対談。続いて山の橋市長も登壇し、隈研吾氏との対談が行われました。山の橋市長からの新庁舎がどのような場所になることを想定しているかといった質問に対し、隈氏からは新庁舎が交流の場所としてグリーンストリートから庁舎内部に続き、ギャラリーから最上階の展望スペース、屋上テラスへとつながるということが理想。市民や市外から来た方にとっても交流ができる魅力的な場所となるようデザインしているとのお話や、広場についてはただ美しいだけでなく、子どもからお年寄りまで楽しめるようなディティールを考えていきたいというコメントがありました。それに対し、現在も 庁舎敷地内で世界遺産に関するイベント等を開催している。新庁舎では屋上に上がっていただいてイベントができたら楽しいと思うので、これからも市民の皆さんと一緒に考え、皆さんに愛される市役所づくりをしていきたいと市長が答えました。質疑応答。最後は事前に募集した質問のご紹介とそれに対する回答のコーナーです。質問が読み上げられ、熊市と市担当者がそれぞれ回答を行いました。熊市に対しては、世界遺産に対する設計上の配慮についてなどの質問。市に対しては、防災面での対応、事業費についてなどのご質問をいただきました。限られた時間の中ではありましたが、新庁舎について理解を深めていただく良い機会となりました。今回はシンポジウムという形で基本設計の中間報告をするとともに、アンケートやご質問によって市民の皆さんからご意見をお伺いしました。引き続き情報発信を行い、皆様からのご意見を取り入れながら新庁舎整備を進めてまいります。シンポジウムについての二次元コードがあります。問い合わせ関西用地課庁舎整備推進室。